皆様ご機嫌いかがでしょうか。 ATATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。この番組は三重県伊賀市にあるアタアタリゾートオーナーの私松井明則とゲストをお呼びしてビジネスや人生論格闘技のことなどさまざまなお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。今回のゲストは京都府唯一の村、南山城村で映像制作やウェブサイト制作、システム開発などの IT 事業を行っている合同会社ムラムラの社長山崎陽平さんをお迎えしております。
はい、証拠にもなくよろしくお願いします。
お願いします。カタカナでムラムラの山崎さん。
違いますね。
違いますか。あれ、
すい
ません、
それ多分年齢認証いるやつ、
ね、あ、なるほどなるほど、はい、
カタカナと漢字。
そういえば、はい、最近僕マイネをあの携帯使ってるんですけど、
あ、僕もマイネオです。
本当ですか。
はい、しかも最近
年齢認証できるようになりましたね、 LINE。 今まで3大キャリアしかできなかったでしょ。
あ、
それでできるようになったんですよ。
今まで3大キャリアだけですか。僕結構いろんなの使ってきましたけど、なんか
最近いやできなかったんですけどね。
なんか LINE で困ったことが、
あ、いや、ID 検索ができないじゃないですか。
あ、そう、
ね、年齢認証しないと。いやで、 QR しかできなかったですよね。
だからいろいろ困ってたんだ。知らんうちに。あ、そういうこと。届くもが届かへんとか、そう、なんか追加してんのに。
あ、
それは関係ないですか。
いや、あるかもわかんないです。あ、でもそれはないかな。
なんかお友達追加をわざわざしないと、うん、なんか発見できて申請届いてるのに、なんかわざわざお友達追加しないとできないみたいな。
あるんですかね。まあ、いろいろ、まあ、音声通話もね、はい、友達追加してないとできなかったりしますよね。
ね。
さて、はい、第3回目、ちょっとノリに乗ってきましたけども、
ノリノリですね。
今日何の話しましょうね。あの、いっぱい題材は置いてあるんですけど、
いっぱいね、あの松井さん考えてくれてきて、
この前が田舎のお話、
はい、
第1回目にしてはすごいニッチなところに行っちゃったんですけど第2回目か。
ニッチですね。はい、僕もあの格闘技で行けば、
あ、格闘技の話しますか。
松井さんとの、ね、はい、出会わせていただいたのが格闘技なんで、ね、でも格闘技で行っても僕、はい、自分なりの哲学
が、おお、
まあ、まあ僕の話ばっかりしても知らないんですけど。
いやいや、いいですいいですいいです。格闘技ね、はい、まあ、僕も空手なんですけど、はい、ほぼキックボクシングの空手、K-1 的なやつから始めたんで、
はい、
でも山崎さんはもう純空手ですもんね。
純空手と少しだけキックボクシングやらせてもらったんですけど、うんうん、本当若い時ですね。で、まあ、本当にその僕もここに来て、
は
い、まあここに来てというか、今話してるこのタイムリーナウで、うん、私38歳なんですけど、はいはい、で、辞めたのが20なったかなってないか、
うん、だいぶ前、
はい、ぐらいなんですよね。で、まあ、その間も密にやってたかというと、まあそこまででもなかったんですけど、でもちろん子供の頃は一生懸命やってたんですけどね、はい、で、まあ、そこからまあまあいろいろあって格闘技離れて、
で、なんで離れたんですか。
じゃあちょっとね、体の病気があってですね、はい、ちょっとまあやっていけない
な。あ、そんなに悪かったんですか。
そうですね、もうなんかこれ話しちゃうと中にはこうやんでしまう方いるかも。
あ、死にかけたと言ってましたもんね。
死にかけましたね、はい、なんならセルフ的なものもあったんで。
セルフ、
あのセルフ、
あ、なるほど、セルフ、
はい、セルフで、
あ、なるほどね、はい、それは相当精神的に
行かれましたね。
あ、でもだから今優しいんでしょうね、事業が。
あ、優しいですか。
優しいと思います、
ね、から
僕はだから、はい、その周りの人のことなんてあんまり考えないですもんみんなで何か一緒にやろうとか、
はい、
そういう優しさはないんですよね。
うん、でもなんかあのちょっと一瞬話しとれますけど、
はい、
松井さんを見てて、松井さんはやっぱりこうしっかりとその自分のやりたいことの中で、
うん、
周りの人にしっかりと価値を与えてると思うんですよね。それはまあ自覚していようとしていなかろうと、
はい、
あの周りの人を幸せにしてるのと僕はイコールやと思ってます。
あ、なるほど。
なので僕は松井さんのそのあたあたのジムに出会えて、僕は今すごく幸せで充実した人生を送らせていただいています。
そう言っていただけるとありがたいですけどね。
いやいや、もう本当にもう ね、あのなんていうんですかね、こう素晴らしいぐらいで、はい、こう僕に合わせた力量で、はい、あのスパーリングをしていただければ。
いやいや、そんなことないです。
スパーリングパートナーとしては
精一杯ですよ。
変なことはないです。
いやでもそう、僕は、はい、そう格闘技、まあはい、いろいろ語る角度あるんですけど、
はい、
なんですかね、僕はプロアマチュア格闘家ってフェイスブックに書いてあるんですよ。
はいはいはい。
でそれなんで書いたかっていうと、
一個だけ質問ですか。
あ、そうそう、はい、
あのなんかプロではやってはったんですか。
あ、やってないですよね。全然、
はいはい、
もうアマチュア中のアマチュアなんですけど、そのアマチュアをプロでやれば、
はいはい、
これ食えるじゃんと思って、
はいはいはい、
で僕はちょっといろいろやってるんでそれだけではできないんですけど、
はい、
今格闘技界隈ってなんかクラウドファンディングやったりとか、はい、とにかく金回り悪いじゃないですか。
悪いですね。
有名選手でさえクラファンやったりお金に困ってますとか、はい、チケット買ってくださいとかツイッターで書いてるの見て、
はい、
なんか格好悪いなと思って。
そうですね、
で、うんうん、僕が、まあ、アタアタリゾートを作って、まあ、スポーツジム、はい、格闘技ジムを作ったんで、あの稼ぎ方教えてやるよと。
はいはいはいはい、はい、
なんかちょっと上から目線で思っちゃうわけなんですよ。そういうの見てて
教えたってください。
で、
はい、
格闘技をプロでやると強さを求めちゃうんですよね。
確かに
強くなって強くなって、給料を上げていくみたいな、
まあ、強い、あ、なんていうんですか、こうな、このプロレス感がありつつも結局は強くなければ食べてはいけないっていうところですね、はい、
そ
うですね、
でその競争に入ると、
はい、
もう一部の人しか成功しないっていうのも、
はい、
構造的になるじゃないですか、
はい、なんか、まあ、ごめんなさいね、
はい、
あのそう、なんか目的が強さだけに絞られちゃうような気がして、
そう、メダルの数も3つしかないんで、
そうですね、1、2、3、
それはね、ビジネス的に考えると良くないなと思って、
はい、
もちろんロマンはあるんですけど、
はい、
でまあ、その一つの稼ぎ方として、
はい、
アマチュアをプロでやったらこれ一つビジネスになるよっていうのをちょっとだけまあ出しておこうと思って、
はい、要するにあれですか、例えばそのあの、まあ、ものすごい論理的な話をすると、はいはい、アマチュアとして認定されている選手たち、はい、まあ、もしくはそのオーバーエイジの人たちが、はいはいはい、戦って食べていけ、うん、少しお金が入るよっていうようなイメージですか。
あ、そうですか、はい、
なるほどなるほどなるほど。それが、
はい、
何でしたっけ、プロだけ、プロじゃないけど、
はい、そう、アマチュアをプロでやる
とやるっていうことですね。
そうそう。で、どうやってやるかっていうと、
はい、
あのこれができるかどうかは分かんないですけど、
はい、
モデルとして全然いけるんじゃないと思うのが、
はい、
まあ、いっぱいスポーツジムって格闘技ジムってあるじゃないですか、
はい、
まあ、特に東京であれば、
はい、
でそこの収益源ってプロ選手とかじゃなくて、
はい、
会員さんなわけですよね。
そうですね、基本的には。
でジムの人は会員さんを増やすことがなかなかできないんですよ、
まあ、スター選手がいなかったり。
あ、そうですね、はい、で元々格闘技だけやってたんで、はい、ビジネス感覚もそんなにないんで、はい、
そうですね。
で
プロ野球選手がよくやっちゃうパターン。
そうなんです。そうそうそう。で、そうなるとまあ、はい、いろんなビジネスもそうなんですけど、
はい、
広告代理店とかが来てこうやって増やしましょうみたいにするわけじゃないですか。で、まあ、それも後外れなことも多いんですけど、
はい、
それを格闘家としてその事務生としてやれば、はい、僕が入るとこのジム、
はい、
そうだな、30人は増えますよみたいな、
はい、
なんでかというと僕が一緒に練習してるとめちゃくちゃ楽しくて、
はい、
不満を抱えなくて、
はい、
でしかも僕イケメンですからこんなに女性も増えますみたいな提案をして、はい、そのジムから対価をいただけばいいじゃないですか、
はい、
これでそれを10ジムでも20ジムでもできないかな、
はい、
まあ、2週間2ブレン、まあ、10ぐらいはできるかな、
はいはいはい、すごいな、
まあでも軽くやればいいじゃないですか、
はい、
で実労1回の稽古は、ね、1時間2時間なら1日3、4時間の労働で、
はい、
まあ、3、40万ぐらい稼ぐ、
はい、
かわかんないですけど、
でもそうっすね、う
ん、プロ格闘家として事業として成り立つじゃないですか、
はい、もうそうなったらプロですもんね。
そうそうそう、プロのアマチュアの格闘家
です。でしかもやっぱりそこで一瞬だけ、まあ、話はそらさずにはいきますけど、
はいはいはい、
要するにお金を稼ぐべくして稼いでるわけではなくて、
はいはいはい、
まあ、もちろんその稼げてはいるんだけれども、例えばもともと格闘技をやりたいっていうのが
はい、
前提にあって、だとした場合にやっぱそのいい意味で のそのサスティナビリティな、
わかんない、その英語、
あ、持続的な、
あ、持続的、はい、あ、なるほど、
そうそう、その究極お金絡んでるじゃんって言われるかもわかんないですけど、うん、そうじゃなくて、
うんうん、
その 例えば嫌なことをやってお金をもらうんじゃなくて、そうそうそうそう、やりたいことをやって感謝されるっていう流れを作れてますよね、それは。
そうそうそう、もうどうせね、現役のトップの時間なんて3、4年とかそのくらいしかないんで、はい、格闘技が本当に好きならサスティナビリティ、
サスティナビリティ、はい、SDGs で
怪しげな SDGs、 そうしたらね、50、60でもできると思うんでね、
はい、今何通りやったらね。
じゃあでもね、本当なんかいろんな角度からビジネスで攻めれるんだよっていうのを、ね、やっぱり言いたくて、
はい、
でジム自体もそうなんですよ、
はい、
まあ、僕が今ジムやってるんですけど、はい、あのほとんどのジムは会費で稼ごうとするんですよ。
そうですね、
あれってすごいなんか筋が悪いような気がして、
はいはい、
正直ほぼ無料でいいんですよね、
はい、
でそこからその後でマネタイズするみたいな考え方のが今っぽいんですよね。
そうです ね、今あの、まあ、これ、ね、たまたまなんですけど、あまり深く言うとちょっと角を立つところがあるんで、はいはい、あれなんですけど、あのうちの役員の一人がですね、1年か2年ぐらい前から、はい、もう僕よりも年上なんですけど、はい、がキックボクシングを始めて、で元々ウェブの会社をやってる人間なんですけど、はいはい、でまあ、で他にもその何でしょう、多肉植物店とかもなんかいろいろやってたりして、なんかすごい面白い人なんですよ、ね、でその人が
ちょっとあの人 YouTuber じゃないですか。
あ、ほんまっすね、
すごい、
スポーツやりたいみたいな
ことを、はいはい、
言い出して、でそのスポーツやりたいっていうのが、
はい、
起点となってですね、その、その人はキックボクシングやり始めた、うんうん、やり始めてその何々スポーツっていう任意団体を作ったんです、うん、でそこに、まあ、うちの会社も参入して、うん、
はい、
でその、まあ、僕は、まあ、全然松井さんたちからしたら全然大したことないですけど、
いやいやいや、
一応まあ素人かって言われると、そのまあ体の部分では、
いや全然強いですよ、
山崎さん、いやいや素人ではないので、うん、ちょっとまあ、あの基本的なところを教えるっていうところで参加させてもらってるんですけど、
まあまあ、インスタにも上がってますよね。
あ、そうです、はい、それで一応僕主催みたいには一応してるんです、
うん、
でちょっとまあいろいろとなんかあれがあるみたいで、でそのまあ、そこのその人もやっぱり別に最初からそこでお金を取るとかっていうよりも、うん、やっぱりその本当に最初松井さんがおっしゃってたように、本当に端的に話すと、本当になんかその仲間を増やしたい、うん、同じアイデンティティを持った仲間を増やしたい、
そうですね、で
その一つのツールがただスポーツの中でかつ格闘技を自分もやろうと思ったから、うん、まずは格闘技から、
そうですね、
みたいな感じでっていう話はしてました。
そうですね、もう本当に、はい、まあ、よく言われるっちゃよく言われるんですけど、やっぱりコミュニティがすごい大事じゃないですか、
はいはい、
これ第1回目の話にもちょっとつながると思うんですけど、はい、なんですかね、その会費で無理やり集めての出席率を高めようとか、
はい、
なんかそういう直接的なものってなんか人の共感を呼ばないんですよね。
わ、うん、かります、わかります。なんか今その、まね、前回せあの宣伝させてもらった祭りとかでも、
うん、
あの何ですかね、もともとその町にそのいわゆるそのお金をもらわずにやってる企画委員があるんですよ、
はいはい、
若い僕らと同年代ぐらい、うん、で結局みんなその町の人だからその町のことを考えてどうしていくかっていうことをそのボランティアでやってるわけです、
はい、
で、まあ、うちはもともと関わってたっていうのもあるんですけど、
うん、
あのまあ企業なんで、あの受注してる、あのしてる側なんで、その企画委員には入ってないんですけど、やっぱりその個々のモチベーションで、うん、その自分たちが食べていける方向、うん、要するにお金どうとかっていうよりもその生活していける方向に、
うん、
進んでるなって思うことがあって、
う
ん、で結局そこがもうここでちょっとまあしかあの何でしょう、あの宣伝になっちゃうんですけど、わっしょい企画っていうのを作っててですね、
はいはい、
最初はなかったんですよ。でもそのメンバーでやっていけるよねみたいな、うん、その
枠組みをわっしょい企画
という、そう、はい、で枠組みを後から作ったっていう感じなんですよね、うんうん、まさに松井さんが今おっしゃったような、もともとみんなそのモチベーションが同じ方向にあるからそういう枠組みができて、じゃあ次何にチャレンジしようか、どういうふうにやっていこうかみたいなことがまさにできるんやなっていうふうに感じたタイミングがありましたね。
なるほど、
はい、
そう、まあ、その何ていうんですかね、充足感、充実感とか、はい、まあ、そういうのもコミュニティで得られるんですけど、
はい、
まあ、なんか今日ちょっと直接的なお金の話をしちゃったんで、はい、直接的なお金の話をすると、コミュニティがあって、
はいはい、
あの確かにジムだけではじゃあ無料にしたら稼げないかもしれないですけど、うん、そこで集まる人を増やしていくと、はい、そこから何かニーズって絶対生まれるんですよね、
はい、
例えば僕であれば、はい、ホームページを作ってますとか、はい、山崎さんも作ってますけども、はい、ちょっと僕の会社のホームページ誰か作ってくれる人探してくれるんですよね、
はい、
って言ったら、どうだろう、今ホームページでいくらぐらい普通するか分かんないですけど、はい、まあ、5万か10万なら、
はい、
それが入ると、はい、でそれジム5000円ぐらいですか今平均、はい、もう10人分そこで入っちゃうじゃないですか。
入っちゃいますね、はい、
で皆さん楽しく、あ、無料だ無料だでジム来てもらってて、はい、10万入る、
はい、
そっちの方が効率よくないしって思っちゃうんです
よ、ね、うん、いや思います、ね、はい、だから僕はあの仕事と友達の境界線が分かんないんですよ。
ないですよね、作るのも嫌ですよね。
ないそう、その仕事で知り合ってる人は、うん、だから要するに何、どちらかといえば友達っていう概念がないんです、
ね、ああはい、
はい、だから、
ああ、友達ね、
友達っていう概念がなくて、はい、じゃあ松井さんは友達かって言われたら、その、うん、一般の人から見たら友達なんですけど、ですよ。
まあ僕は山崎さんのこと完全に、はい、あのただの仕事の関係だけのつながりなんでやと思って。
めっちゃいかついこと言います。めっちゃいかついこと。なんかそういう感じで、うん、なんかそのセグメント分けが分からないんで、
はいはい、また難しい語使ってセグメント、
その境界線が全然分からないんで、僕実は、はい、ここだけの話、ほぼほぼ小卒なんですけど、
あ、言ってました、ね、
ほぼほぼ小卒で英語の点数だけ良かったんで、ちょいちょい英語、ちょいちょい英語で
いやいや、まあビジネスパーソンの英語使いがちっていうのね、
そうそう、
エビデンスとかね、
エビデンスエビデンスはまだ使ったことない
です。本当ですか、
はい、
僕歯医者行って、はい、歯医者さんが、はい、お医者さんがこのそれはちょっとエビデンスがないですねって言われて、あ、エビデンス何やったっけなっていう印象で今言ったんですけど、
はい、
そうそうそう、
会社で言われてね、歯医者で言われます、それ
何だっけな、
はい、
銀歯を、
はい、
かぶせてるとこがあって、はい、中に虫歯ができてます、
はい、それをおじいちゃんにも言いますかね、おじいちゃんにも言いますかね、
おじいちゃん
おじいちゃんにもエビデンス、
ああ確かに確かに、僕そう歯の話しちゃうんですけど、はい、すごい疑問があって、はい、まあ削るじゃないですか虫歯があると、
はいはいはい、
今もで削るその、まあ、1ミリ削ったとします、
はい、
虫歯で伸縮、はい、なんですか、
はいはい、
へこんでいくのって1ミリどのぐらいかかるんやろうなって思ったんですよ。
あ、歯ぎしりとかいろんな食べ物食べたりとか、
あ、まあまあ、虫歯で
純粋に、あ、虫歯で、あ、虫歯で、はいはい、
でそのスピードと人生の逆算してって、はい、おい削った方が早くねえかって一瞬思ったことがあったんですよ、はい、それで聞いて、
はい、
もうほっといた方が人生のね逆算してったら、はい、削らない方がいいんじゃないですかねって言ったら、
はい、
なんかかぶせていくとなんかなんだかんだそのエビデンスがって言ったんですけどね。
あ、
でもどうも、
はいはい、
虫歯があって塞いでおくと繁殖しやすいらしいですね。
塞ぐと繁殖しやすい、う
ん、やっぱり削るのが一番いいって言ってたんですけど、まあ、まだちょっと怪しんでますけどね。
その要するに、まあ、虫歯って分かんないですけどちょっと色変わったところをその削るっていうことですよね、うん、うん、
まあ、しかも、
はい、
まあ、例えばちょっと黒ずんだでずっと歯磨いてたらなかなか広がらないじゃないですか
と思います
ね、
はい、
なんか5年ぐらいこのまんまやなみたいなところもあるじゃないですか、
はい、
なんか削って1ミリ2ミリ減らすのどっちがいいんかなと思ったんですけどね。
でなんか基本的に写真をしてないんで、
そう、僕もしてないんですよ申し訳ないですけどね
何回もやり合いましたね、もう。
ああでも特にそれこそ体壊したから
時に、はい、はい、
そう、僕ね骨持ったことないんで。
あ、そうなんですか。
体丈夫なんですよ。
いや松井さんはほんまに体丈夫ですね、うん、スタミナもあるし
スタミナね増えましたね。
やっぱ住んでるところなんかなって思っちゃいますね
住んでる、そう、強制的に週3は最低でも追い込むんで、
ね、いやしかもいいとこじゃないですか、あそこ、ご自いい、
はいはいはい、
だから周り山で、
あ、
で、
あれ体力が増えるんですか？
いい二酸化炭素吸ってじゃない二酸化炭素じゃない、いい酸素吸ってるなとか思いながら、僕ね一回 西宮に住んでる時に、
ああ空気悪そうですね、
めっちゃ悪い
とこやけど、
めっちゃ悪いですよ。で僕海の手やったんですね、
はいはい、
でこの南の、あ、北のその山の、あの、ま、痛みとかですかね、うんうん、の方の学小学校の子たちとこの交流するみたいなタイミングがあったんですよ、うんうん、軒並みでかかったんですよ。で
背が
もう、からもう横幅も、はい、やっぱ上の方は自然なんですよ、
はいはいはい、
自然にいる人たちがでかいんやっていう幻想があって で田舎に引っ越してきたじゃないですか、はい、で本当はもうちょっと手前の田舎に最初引っ越してきたんですけど、うんうん、でそこで初めて会ったのが友達になったのが今の共同代表なんですけど、うん、あれもまあでかいじゃないですか、
でかい
っす、あやっぱでかい
なるほど、まあ、いい空気を捨てると
でかくなる、
でかくなるし体力も伸びるんじゃないかという山崎エビデンスがあると、
エビデンスない、エビデンス証拠はないです
証拠はない、
経験、ね、エクスペリエンス
あ、はい、そう、まあ、でも格闘技の話ちょっと戻ると、
はい、
格闘技ってやっぱり、はい、いいですよね、
いいと思います。
じゃなんか僕何が一番いいかっていうと、はい、なんかこういろんな年代の人もそれこそ子供もいるわけじゃないですか、
はい、
でまあなんだろう、僕より年上の、はい、おじいちゃんって言うとあれですけど、もう壮年期ぐらいに入ってきた人も、
西村さんですか、はい、あ、ここでこういうイメージ出していいから、
ね、全然いいと思います。昔は安倍さんっていう方も、はい、50代の方もいらっしゃって、
はいはいはい、
でもなんかが、
はい、
普通に付き合ってると、
はい、
山崎さんも年代も近いし話すんですけど、はい、話すことってあんまないような年代、
はいはい、
それこそ子供と何20代とかね、何話そうってなるんですけど、
はい、
格闘技やってるとなんかすごい関係性が良くなりません、はい、
わかります。なんて言うんでしょう、その、まあ、格闘技界の悪しき慣例みたいな、うん、はい、僕の一番嫌いなのが、なんかこう、うん、強さこそ全て、
はいはいはい、
で入った順番にどうのこうのみたいな話なんです、ね、まあ、もちろん入った順、そのお互いが礼節を守ってれば別にそれはそれでいいんですけど、うん、そのまあ、礼節もそんな厳しくなくていいと思うんですけど、うん、ね、まあそのなんでしょう、だけどなんかそれが絶対だみたいなオーラってこう一般的なそのジムとかにあるじゃないですか。
空手とかの道場のもありません？
いや、ありますあります。でそのいいところはいいんですけど、うん、なんかダメなところはやっぱりそれがすごいきつくて、うん、だけど結局じゃあ大人になった時にそれ続けてる時に、
うん、
相手がじゃあ社会的にものすごい上になっちゃいましたみたいな話になった時に絶対そいつにも同じことしろよって僕は思うんですよ。
あ、なるほど。
それができへんやったらもうその時点でそれその
何か嫌なことあったんですか？
いや、ないないないです。あの前なんかほら松井さんがと翼くんがいろいろと話してて、
はい、
なんかそれ聞いてなんか、あ、なんかあるあるっすよねみたいな、そう、その中でなんかそういうのをなんか感じたなみたいなところはあったんですけど、うん、で僕のこの格闘技に対する格闘技なぜやるかみたいなところでいくと、うん、そのまあ、まずその病気を持ってて、その病気を治すには、じゃあ元 の, その当時の肉体に一旦中からこう戻していってみようかな、
うん、
とずっとやりたいっていうのがくすぶってたんですよね、うん、で、なぜやりたいかっていうのは、うん、それはまあ純粋にもちろん強くなりたいからっていうのは絶対第一条件であるんですけど、うん、はい、その前に、まあ、ちょっとまあやんちゃやらせてもらってたんですよね。
やんちゃやらせていただいてた
んですね。あの皆さんにお断りなしで、
あ、なるほど
なしでやんちゃやらせてもらってたので中学生ぐらいからやったんですけど、はいはいはい、でその時に道場入ったんですね、
うん、
でみんな やってるんで入らないと命取られると思って入っただけなんですけど、で入るじゃないですか、
うん、
で最初入った時に思ったのがこう、まあ、先生とかその諸先輩方に、
うん、
え、人間ってこんなんなる、例えばその
強さ的に
強さ、体の硬さとか、
はいはいはいはい、
この圧倒的な絶望感、
はいはい、
こう全能感で調子乗ってたガキが、はい、入った瞬間に
います、ね、
圧倒的な絶望感に苛まれる、
はいはいはいはい、
で絶望感に苛まれた瞬間に気づくんですよ、は、世の中って怖い、
あ、
で その調子に乗ると、うん、痛い目見るってこうちょっとなんかその辺が垣間見えたような気がして、でもちろんあのうちの道場ではその 今となっては、うん、その今そのやらせてもらってたところでは、まあ、世界チャンピオンがね、はいはい、あの出てたりとか、うんうん、いい環境でできたなと思うんですけど、やっぱり礼節大事やと、うんうん、で、まあ、それでやらせてもらって、で今もその今度しばらく時間経ってから和田さんのところ来させてもらった時に、うんうん、やっぱり 僕よりもその上には上が絶対いるわけじゃないですか、うんうん、で上がいて、でそれでもこう何くそってこうやっていく、うんうん、でまあもともと面白いし好きだからやってるっていうのもあるけど、ただやり続けてるとなんていうんですかね、自制心とかその人なんですかね、おごりがなくなる気がするんです。
あ、それはなくなりますね、
はい、自分のおごりをなくさないための、うん、おごりをなくすためのなんかこう一つのツールとして、
あ、
はい、僕はすごい有効やなと思います。
あ、ね、
はい、
あんまりそれを感じたことなかったですけど、はい、確かにそうかもしれないですね、
はい、
僕はなんだろうな、はい、でもなんか優秀な経営者って格闘技やる人多くないですか、
はい、多いと思います、
ね、
はい、多いと思います。
でもなんか茂木さんやったかな、誰かが言ってましたよ、やっぱりものすごいリフレッシュされる脳が、はい、みたいな効果があると言ってましたね、
はい、あとそのすごいあのさっきの話に続くんですけど、その茂木さんの話とは合わせて考えると、うん、その、その上にはいるがいる、そのだからおごらない心と、うんうんうん、であとは怒らない心と自信がいい具合につくんですよね。
あ、分かります。そう、はい、自信が大事ですね。
大事だと思います。はい、そう、はい、あ、どうぞ。
あの正直道で、はい、まあ、今はあんまりいないですけど、はい、昔僕らの時代ってヤンキーがいたわけじゃないですか、
はいはいはい、
だいぶ時めちゃくちゃ怖かったじゃないですか、道、はい、通り過ぎる瞬間、よし 100m やっと離れ
たみたいな。あいつはええやつかあかんやつかみたいな見ながらね。
そうで、まあ僕は27、8から、はい、格闘技始めたんで、はい、あんまりちょっと分かんないですけど、
はい、
今だから街中で怖い人に会っても、はい、正直高確率で倒せるじゃないですか、ほとんどの
倒せると思います、
ね、
はい、
だからあんま怖くなくなりましたよね。
怖くなくなりました。でそういう形で話してると結局その逆に変なことに巻き込まれないし、
うん、そうですね。
そうで、その何ですかね、この引いた態度を取ってないんで相手も親しみやすいと思うんですよ、逆に。でなんかそういうところでやっぱいいことしかない。ただでもその何もやってなくて、うん、コテンパンにもされてなくて、うん、自分強いぞみたいな、そのおごりだけ先走ってるような人間がそれやっちゃうと、
そう、暴力につながっちゃいます、
ね、はい、なるんで、僕はだからやっぱり格闘技をやってて一番いいのはやっぱりそこの自信と、うん、そのあ上には上がいる、でその上になればなるほどやっぱ人格者やったりするじゃないですか。
優しくなるんですよね、強くなると。
はい、はい、まあ、あの谷さんの優しさないんで僕はあのまだ、はい、あのうちわごとで申し訳ないんですけど、はいはい、まあ、ポッドキャストで聞いてねくれてる皆さんにあれなんですけど、あの、まあ、未だにあのセコンドについてきた時いただいた時のお土産家にあるんですけど、まだ渡せてないって。あ、でセコ、あの、
ああ、そういうことです。
あの試合以来会ってないですよ、
一回。
まだたまたまなんですけどね、
週末、今週末来てください、
は
い、あるか、
はい、いける、ね、いける。拳もだいぶ治った、拳治ったんで。
あ、拳痛めてたんですか。
拳、あの最後あの西田さんと、
へぇ、
はい、ガーンってやった時、松井さんいましたよ。
いました。
はい、
ああ、ボッコってなってましたね、は
い、手首ぐらいまで腫れてました。あの青くな、最後青くなってたんです。
でもやっぱあれですか、体弱いんですかね。
いや、骨が僕弱い
です。骨が弱いんですか。
はい、骨細いんですよ。
あ、朝倉海と一緒だ。
そうなんです。だから耐えれないんです。ぎしってなる。だから今この年でカルシウム飲んでも多分一緒。
そうなんや。
だそうじゃない戦い方もね。
まあ、でも本当格闘技やるとメリット多いですよね。
メリットしかない。
自信持って優しくなって。はい、
うん、
なんだろうな、あと。あ、でもあの、
はい、
普通の中学校の時はバスケットやってたんですけど、
はいはい、
バスケットで疲れ方が全然違うじゃないですか。
違いますね。
だって格闘技って逃げれないですもん、はい、相手に打たれたら
逃げれない。
全力でさらに出さないと、はい、対抗できないじゃないですか、
はい、
バスケは疲れたらちょっと歩けますよね、
はい、
サッカーでも 数なんか昔最前線でずっと歩いてましたもんね、はい、でここぞっていう時に走るじゃないですか、
はい、
でも格闘技は違うんですよね、はい、休みたい時に休めないあのなんかこう体力のえぐり方が違う
違いますね。
あれもやっぱ精神的に強くなる気がしますね。
しますね。
体も強くなりますしね、
はい、そのなんか精神力の格闘技の精神力の話でいくとなんか僕が思うのはその、まあ、スパーリングとかやるじゃないですか、
うん、
で周り見てるじゃないですか、
はい、
でこの何クソがない、うん、そのスパーリングをしてると、うん、ああやっぱり人は心の中に思っちゃうじゃないですか、こう、
は
い、なんか何クソ感ないなと、あとはなんて言うんでしょう、こうなんかそのただ実際のその試合とかじゃないところでも、うん、やっぱりその見られてるというか、その負けた時の、
はい、
そうなんかなんていうんですかね、みたいなで諦めたら諦めたで自分に対してってなるし、
あでなんかあ何クソ感ありますスパーで、
はい、
僕全然ないですよ何クソ感
ないですか、
全然ないですね、
なんかこう自分に対してああなんでやろうって、この間、はい、一番最後松井さんとやった時、うん、松井さんに全く手出せなくてい
やそうでも、ね、
まあ、なんでやろうなんやろう、いやでも調子悪い正義したらあかんしなとかって何やこれは
あでもやっぱりあれっすわ、はい、格闘家、はい、ザ・オブ格闘家ですね、
マジですか、
僕はやっぱり、はい、なんだろう、作られた格闘家
ビジネス格闘家ですか、
ね、そう中に、ね、燃えるものってやっぱあんまないですよ、闘争心みたいな、
でもなんか僕そんな気はしないんですけどね、
いや
なんかちょっとなんかもうちょっとこうできたのになっていう時の、
ね、
ほらあの前の試合以降の、
あそうです、あの試合はさすがに出ますけど、は
い、燃え上がり、
うん、でもやっぱり、
はい、
なんかそういう根本的に持ってる人っているじゃないですか、もう、
あ
うわーってやつ
がね、はい、
僕やっぱないなと思いますね、
やっぱり根本としては、まあ、最上級は目指せないけれどもやっぱり、まあ、そこもなんでしょうね、価値なんですかね、
価値、
あの価値を見出してほしいみたいな、例えばその、はい、例えばあの IGA 主催されてるじゃないですか、はい、が自分に価値を見出してもらって、
うん、
その興行を打てるだけの選手としてなりたいっていう、うん、多分そういうのがある、そうなれなかったらめっちゃ悔しいなと思います、ね、
はいはいはい、
なんかでもなんか努力する癖はつきますよね、
あ確かに努力癖もいいですね、うん、
ね、
まあ、そんなわけで、
はい、
格闘技はめちゃくちゃ楽しいよってことで、
いやもう何するにも大事なもうマストちゃいます、 ピアノと同じくらいマスト
ピアノそんなにマストじゃないピアノ全然マスト
じゃない、宇野とさんのつなげる
みたいな、あそうなんですか、はい、分かんないけど
、マストやと思いますかね、何習わすより、
そうだから伊願で、
はい、
あの格闘技したいという方はぜひ、
はい、
我々と一緒に、
はい、
ね、キックボクシングでも、はい、ボクシングでも総合格闘技でも、
はい、
あの対応しておりますので、ぜひあたあたリゾートにお越しいただければと思います、
言っていいかどうか分かんないですけど、
はい、
甘かったらカットでいいですけど、あの言ってそんな高くないですもんね、あたあたさんは、
あ全然高くないです、もう月1000円だけですから、
ね、
はい、ありがとうございます、そうですね、それ言った方がより引きも強かったですね、
はい、あのすごいいい感じだと思います、
まあ、そんなわけでお時間となりました、山崎さんからのお知らせありますか、
まあですね、格闘技は心と体を鍛える、最上級やと思っているので、その時のツールやと思っているので、じゃあ皆さん、あたあたで
お待ちしております。僕の宣伝ありがとうございます。
は
い、
あとスポーツでお待ちしております。
では番組からのお知らせです。松井明憲の伊賀で聞きながらラジオではゲスト出演していただける方を募集しております。特に何の基準もありません。何者でなくても構いません。三重県伊賀市に暮らしている、私と一緒に格闘技やバーベキューやら一緒にしていただける仲間も募集しております。お気軽にコメント欄やら SNS やらでご連絡ください。それでは ATATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明憲と、
合同会社ムラムラの社長山崎洋平がお送りいたしました。
ではまたお会いしましょう。
ありがとうございました。